給湯流茶道の谷田半球です。皆さん、星野くんの二塁打って聞いたことありますか？最近小学校の道徳の教科書にも載ってたらしいんですけれども、すごいやばい小学生向けの短編小説です。青空文庫とかで無料で読めるし、5分ぐらいで読めちゃう本当短い小説なんですけれども、ものすごい内容がモヤモヤする。もうサラリーマンであれば全員モヤるっていうすごい内容で、あんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうんですけれども、中学校の野球部の、今でいうパワハラ監督 と、その少年たちの揉め事や葛藤みたいな話なんですけれども、なんとですね、もうこれは本当サラリーマンが聞けばもうやべえ上司と頑張ってる平社員の戦いみたいに見えます。なんとですね、これを、川田善久さんにサラリーマン狂言として古典をベースにですね、この星野くんの二塁打も、にインスパイアされた形でサラリーマン狂言の新作 と、給湯流茶道の、ほぼ数年ぶりリアル茶会を京都でやりまして、それを全国の皆さんにも配信でお届けしようと思っております。2021年の3月20日の夕方夜になります。詳しくはですね、給湯流茶道の、ツイッター見ていただくと固定ツイートの方にご予約できるリンクを貼っておりますので、もしご興味がある方はぜひご覧になってください。関西の方お住まいの方はリアルで見ていただくこともできます。よろしくお願いします。他人もまた同じ悲しみに悩んでいると思えば、心の傷は癒されなくても気は楽になるという言葉があります。サラリーマンがいろんなストレスを抱えていてもですね、会社がすぐ解決してくれない。でも同じような悩みを持っている人がいるって思うと 気だけは楽になる。これをこのラジオではやりたいと思ってます。歴史上の有名な人物ですら自分と似たような悩みがあるっていうことを知れれば、なんだ俺の悩み秀吉と一緒じゃんってノリで傷を癒せるということをテーマにしております。よろしくお願いします。このシェイクスピアの言葉は前山元智之さんの企業として見た戦国大名って本で見ました。改めまして、私が給湯流茶道の谷田半球と申します。給湯流茶道というのはオフィス教室で抹茶を立てている団体です。一休の時代に信長や秀吉が戦場でも茶会をしていたので、私たちサラリーマンの戦場のオフィスで抹茶飲んでます。はい、そして今日は豪華ゲストがなんと2人も来ていらっしゃいます。じゃあまずまこっちゃんさん、お願いします。
はい、はい、まこまこまこっちゃんと申します。
ウェイウェイ、
はい、よろしくお願いします。普段は、はい、京都で踊るディスコ室町というファンクバンドをやっているんですけれども、はい、平日はサラリーマンとして総務の仕事をしております。
総務来ました。今日は総務部と人事部でがっつり来ました。初めての関東圏以外の今ゲストが来て感動しております。よろしくお願いいたします。
関西弁でいきたいと思います。
関西弁お願いします。ぜひぜひぜひ、はい、タメ口でも OK なんで。そしてお願いします、自己紹介。もう一人来ております。もしもし、飛田九さんお願いします。死んだ、飛田九さん死んだ。せっかくつながったのに。清野さん連絡どうでしょうか、いけますか。終わった。
聞こえないですか。
聞こえた聞こえた聞こえた。
聞こえてます。
はい、聞こえました。お願いします。
はい、清野飛田九と申します。
イエイイエイ。
今ですね、ベンチャー企業で人事の仕事をしてるんですが、それまでは少し大きい企業で、人事の仕事をしていたので、今2社目で、大きいところと小さいところで人事をやってみて、日々ふつふつと生きています。
いや、今日はふつふつしようぜ。ウェイウェイ、よろしくお願いします。
お願いします。
でですね、今日はちょっと異色の感じでですね、星野くんの二塁打という子ども向けの短編小説について語りたいと思ってます。この小説はですね、1947年、皆さんご存知の第二次世界大戦が終わって終戦で、 2年後に書かれた小説なんですけれども、うん、これがですね、サラリーマンが読むと号泣激わび諸行無常全日本人の全社会人に読んでいただきたいですし、これから大学生から地獄の社会人に向かう方にも聞いていただきたい、その戦後すぐの世界観という歴史を学ぶということでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でですね、これなんですけど、最近流行りのクラブハウスでね、まこちゃんと私と、まあ、いろんな人で、まあ、某テーマで話してた時に小学校の現役の先生がクラブハウスに来てくれて、まあ、いろんな話の流れで小学校6年生の道徳の教科書に星野くんの二塁打という短編小説が載ってて、まあ、それで学校で議論をするってやつなんだけども、これがですね、いや、いろいろサラリーマン的にはもういても立ってもいられない内容なので、今日は話したいと思っております。まあ、青空って文庫的なもので載ってるので、皆さんもよかったら、もうほんと10分ぐらいで読める、まあでも怒りがね、ふつふつと湧いてきて10分じゃ読めないかもしれないですけどはい、でざっくりあらすじを紹介しますと、おっと、飛び田球さんが死んだ、落ちた飛ぶって呼びつつの落ちたりするんだな、よいしょ、よし、もう一回呼んで呼びつつやってみます。あらすじを、紹介しますと、中学校の野球で、あ、戻ってきた飛田球さん、よかったです。はい、県大会の決勝で勝てば全国大会に行けるっていう野球部の話なんですけれども、うんうんうんうん、でもう本当最終回にね、塁に何人か二塁に選手が一人いて、まあ、そこで、星野くんに打席が回ってきた時に監督が、バントをしろっていう指示を出すと、うん、ただ、うんうんうん、いろいろあって星野くんはそのバントを自分なりに考えてバントやめて打ったら二塁打うまく打てて無事優勝していけて、うん、あ、やっと甲子園に行けるぞっていうふうになったんだけども、翌日に監督がブチギレる、うん、俺はバントをしろと命令したのに星野くんは命令を背いた、うん、で星野くんは実はエースでピッチャーもやってんだけど、で、まあ、その多分おそらく星野くんのピッチャーがすごいから、うんうん、優勝できたとこもあるんだけど、もう甲子園行く全国大会に星野くんは謹慎にして出さねえと、お前は監督の命令を破ったのに出さねえという衝撃的な話なんですよね、うんうんうん、でこの恐ろしい小説を、まあ、ちょっと私どもサラリーマンが、まあ、今はね人事部とかが特にパワハラで訴えられると一発で負けるというのがありますので、うん、まあ、コンプラやパワフラ的に OK なのか、この監督は何なんなのかを探りたいと思っておりますが、飛田球さんいかがでしょうか。
なんかまずこの文章を読んだ時に、はい、この公開処刑官、
はいはい、やばいよね、それ NG だよね、うんうん、人事部は。
監督が何かその言いたいことがあるっていうのは、まあ、はいはい、まあ理解はしますが、みんなの前でこう言う必要あるかなっていうところ、
それだ、そうだ、そうだ、そう、そうだ、優勝したその日は多分わーってなって、うん、みんな帰ったんだよね、うんうん、次の日もすぐ試合練習をするって時に監督がみんなちょっと一回話があるからって集めんだよね、うん、で集めて全員いる中でちょっと話があるっつって処刑するんですよね、公開処刑そっか、これ今の人事部超ダメっていう感じで教えるんですか、やっぱ部、管理職の人にみんなの前で怒っちゃダメだよみたいな、一人を責めるなみたいな、
まあ、基本的にはそうですね、相手の言い分を聞いてもないし、今回
あ、そうそうそうそうそうそう、一切
一方的ですね、
星野君の考え、うん、そう、うん、やばいよね、そうだ、それもやばい、いや本当にやばいわ、そうそうそうそう、そうなんですよね、いやー、じゃあちょっとまあいろいろ飛田球さんにその辺ビシビシ言っていただく感じなんですけど、まあ、まずこのね、テーマでポッドキャスト撮ろうぜって言ってくれたのがまこまこ、まこちゃんさん、噛んじゃったら大事なところでまずこの読んだ直後どんなことを当時思われましたか。
はいはい、あ、そう、はい、僕自身は小学校の時に、はい、道徳の授業じゃなくて、
あ、そうだ、もう理科室で読むんですよ。置いてあったんだ。やべえ。やべえ。
そうそうそうそう。
はいはい、多感な時期に。うん。
当時、
はいはいはい、
当時だから、少年野球
あやってたのね、しかも
やってて
やばいじゃん、
おそうそうで、お野球の野球のもんあるやんって思って手にそうそう
手に
取ったらなんかちょっと思ってたの違うってなって、いやでもその時はやっぱりこうなんていうかそこまでこう言語化できないっていうか、なんかまあ監督の指示は絶対やっていうのはやっぱり少年野球やってる身としても思う部分が あったと思うんですよ。でなんかでもやばい
もんなんかもやっとするよね、
心にそうそうそうそう、心にしまってたんですけど、この間クラブハウスで久しぶりに聞いてピンなんていうか、怒りが再燃しました
。私なんかはもうやっぱ戦後民主主義の時代、年がだいぶ上なので、まあ、ある意味戦後民主主義を絶対平和戦争ノーモア編戦争みたいな道徳の時間が多かったと思うんで、星野くんのニルイダーは出てこなかったんですよね、うん、だからもうまこちゃんが、まこちゃんたちがあれだな、今 Z 世代、もう何世代がどれだか分かんないけど、今だから社会人まだ数年目1年目とか2年目ですよね、ノリ的には5年目ぐらいか、だからもう ゆとり悟りが終わって、はいはい、もう次の、まあ、まさにまこっちゃん世代はもう読んでた、うん、その頃になると、うん、この星野くんの二塁打が置かれていたという、ゾワゾワゾワゾワですね。
なんかこうこの文章でかえって記憶に残るように書かれてません？なんかこう
結構
なりません、うん、下手したら
なんかさ、そうなんか最後さ、星野くんも、ね、負けちゃってじんわり泣いたりさ、本当にでそう怖いんだよね最後さ、その激しい太陽が人気のないグラウンドを真っ白に照らしていたとか言ってさやばいんだよね、この書いた人がやっぱそうそう、だから何とも言えないゾッとする感じにするみたいな、後味悪い
ですね、な
んかまあ言い方ちょっとこれ失礼かもしれない、なんか保険体育じゃないか、なんかの仕組みでその子供が生まれる仕組みを本当に知った瞬間があったんですよ、小4か小5の時、何とも言えない気持ちになった時があったんですよねなんかその、まあ、それに近い何かを私は抱負そのまあ自分がこの世に生まれたことはありがたいんだけど、 あ父ちゃん母ちゃんそうやったんやって初めて知った時のもやーっとしたんですね。まあよ、まあね、別にホモサピエンスも動物だからいいんだけど、でもその時はもやっとしたんです。うん、なんかそれを私は思い起こしました。なんだか知らないけど、なんか性的虐待とはまあ別に性的な虐待何もしてないんだけど、やっぱ虐待っぽいなみたいな思ったり、うんうん、まあちょっとまあサラリーマンもね、精神的虐待受けますから、まあそれを私は諸行無常という言葉で特に言ってるわけですけども。というわけでですね、うんうんうんうん、じゃあここからはまだ読んでない方にも楽しめるように細かくその監督 あのコンプライアンス確認していきたいなと思っておりますはい、お付き合いください、お願いします、はい、でこの怒られて最後謹慎処分にまでなってしまう星野くんはですね、ポイントとしてはエースなんですね、もうピッチャーってとこはポイントなんですよね。そうですね、うん、でも普段は監督に反抗することもない素直な子だって前半のね小説にも書いてあって、まあ普段そんな最初からね、あのいつも嫌な感じの子だったらまあまたかなんだけど、普段はすごい素直な子で、で最初にあの監督に試合中バントしろって言われた時もまあ一応従おうとしたんだけど、ここから星野くんはすごいやっぱそのエースでもあるし試合がよく見れる子なので、こう自分なりに考えたんですよね。で一つはそのまあバントするのはいいんだけど、まあ、バントした時にもう塁に出てる子がまあもちろん走るわけなんですけど、その子が山本くんっつって足が遅い子だったんだよね。で、まあ、バントしてももしかしたら山本くん足遅いから万が一アウトになりそうだみたいなのがもうすでにやばい感じになってたんですよね。すでに足が遅いから最初からもうバントする時に絶対にセーフになりたいから、だいぶ塁のね、から離れてとこにいてすでにアウトになりそうになってて、あもしかしてバントしても仲間がアウトになるかもってまず星野くんは考えたと、あとまあはっきりは書いてなかったけど、もうこれもう最終回の多分おそらく9回とかなんで、まあ、それまでこの日敵のピッチャーの球を星野くんは打ててなかったけど、でも3番打っ ってんだよね。この人クリーンアップに入ってるんです。エースだし3番を打ってる子で、まあその前半は敵のピッチャーの球打てなかったけど、多分まあ本人もピッチャーだからだいぶ配球とかその敵のピッチャーの多分球も見え始めてて、いよいよ今なら打てそうな気がするって判断を星野くんなりにしたと、うん、そこがポイント。
そうですね、
そう
打てそうやっていう、
そう小説だとなんかその精神論的に打てそうやって書いてるけど、うん、冷静に見るとやっぱ本人もピッチャーで多分もうボールが見えてきてたんだと思うんですよ、うんうん、だからここは、ね、バントしてもアウトになりそうだったら僕が打った方がいいっていう風に星野くんはもう自主的に考えた。これは尊い、うん、そうそう、うん、ということでですね、まあ1球目はあのね、あのちゃんと見逃して2球目バーンって打ったらマジで2塁打になったと。だもうバントよりもいい効果でもうバカスカ点が入って優勝して甲子園が決まった、うん、これまこっちゃんあの野球少年としてはいかがでしょうか。
そうですね、あの、うん、野球少年としてあの小学生の時に自分をやったら、おこいつサイン無視しとるって
思う可能性あるんですけど、ね、もうじゃあ少年野球からちょっとサラリーマンっぽいじゃないですか。うわ
ー、そうなんですよ、はいはい、だから今会社で働いてる身からして考えると、うんうんうんうん、そういう教えが、
はいはいはいはい、
絶対やっていう教えがすでにこう内面化してるというか、
じゃあもしまこっちゃんがその足の遅いその山本くん役でもしいた場合も、えバントって言ったじゃないかって一瞬は思ったってことですね、うんうんうん、まあでも二塁打になったらとにかく走るぞみたいな、うん、ねえ、うわーゲストリーですね。なんかもう本当これ私の個人的な話で恐縮なんですけど、あのねあのジャニーズ大好きで、
はい、
ジャニーさんは野球少年がすごい好きだったっていうエピソードがあるんですね。もともと野球チームを少年と作ったとこからアイドルやったとか、うんうんうんうん、当時は何とも思ってなかったけど、はいはいはい、この星野君の二塁打を見て、うんうん、もしやジャニーさんは自分の言うことをちゃんと聞ける人として野球少年好きだったのかなと思うと、ちょっと急にね今自分が病んできたっていう。今まではなんとなくまあポーズでなんかあんまおしゃれっ気のない子が好きなんだろうな、うんうんうん、私もそうだよジャニーさんと思ったけど、もしかしたらこういろいろ深いこう組織として動ける子として素質を見てたのかなと思うと、うん、またジャニーさんのやっぱ深いねその芸能の道を、はい、またその回は別でまたまこっちゃん呼んでやりたいなと思って勝手に呼びつけるという。
でもこの星野くんはなんていうか、まあ、サイン無視したっていうことで語られてるんですけど、一回こう相談してるんですよね。
あの
監督に、
打ってもいいですかみたいに聞いてんだっけ、うんうん、そうだ
そうだ、そうそう、打たしてください、今度は打てるような気がしてるんですって言ってるんです
ね。意思を伝えたんだ、うんうんうん、
でも監督はそうそう、うん、これは打てるぞって言ってるのに、 いやそんな気がしてるぐらいでは無理やと言って、
ね、そうだね、今日だってお前一回も打ててないじゃないか、この敵のピッチャーに対してって圧かけてたもんね、
うん、
確かに
分かったな、さあみんなが待ってる。そう、承諾を取り付けるまでもなく、
言ったことはもう無視ね、部下が言ったことは無視ですね、監督が。なるほど、そこが一個かまそうでかまされてたということですね。なるほど、うん、はいはいはい、まあ、うん、そんなこんなでですね、まあ、あの優勝はしたのにその公開処刑翌日に会っちゃうんですけれども、でじゃあこの辺から次飛田球さんにねちねち聞いていきたいと思うんですけど、まあ一個これはね上げ足を取ってる感じで本質じゃないかもではあるんですけど、あの1947年これ書かれたのがね、まあ、戦後すぐだったというのもあるんですけど、そのまあその優勝した翌日ね、あ練習前にみんなに話があるって監督が呼んだ時に、中学生がまあみんな座りました、あぐらを書いて先生あ監督の前で、そこで監督がまずタバコを吸い始める、
ね、うん、
衝撃じゃないですか、マジやべえ。でしかもちょっと吸って途中でポイと投げて話し合える、これ性の自分的にはどうなんでしょうか、タバコを部下の前で吸うというのは。
うん、そうですね、なんかハラスメントってこう、うんうん、うんうん、受け手側がどう感じるかで認定されちゃう部分があるじゃないですか。
なるほど、はいはいはいはい、
とかそのコーチ監督がどんなに正論を吐いたとしても、うんうん、それをこう優越的にこう、うんうん、受け手側が受けて行動が一緒になるとか、はいはいはい、まあ、選手を追い詰められるみたいな、
はいはいはいはい、ここ
を誇張してるじゃないですか、まあ、タバコを吸って
だよね、
吸ってなくて、そう、
そうだよ、
相手がタバコが好きかどうかっていうところとかも全然ね、
そうだよ、やばいよね、監督かなりやべえやつだよね。まあでもこういうのがよくあったんだろうね。まあさ、最近だってね、日大のアメフト部があんなことになっちゃって、もう2000年もね、2000年代、
ね、いやそうですね、
ついさ2010年代
でも、うん、つい最近ですよ、
そんなだからタバコですよ。まずじゃあこのタバコでマウン、まあ、監督本人はそんなつもりないと言ったところで裁判沙汰になって、そのタバコで威圧感を受けましたって、言われたらアウトってことですね。監督は、監督やべえぞ、いきなりフリーになってるよ、その本題に入る前のもうタバコでフリーの加点をもらっているということですね。で、谷田が震えたのはですね、まあ、その最初のタバコポイと捨てました、第一声、昨日僕は面白くない経験をしたのだ昨日の星野くんの二塁打が気に入らないのだこの言い方はやばい。で、星野くんは一旦そのバントを承知しておきながら勝手にヒッティングに出た、小さく言えば僕との約束を破り、大きく言えばチームの統制を乱したことになる、この言い方ですよ、うん、この面白くない、僕は面白くない、星野くんが気に入らない、これ人事部的にいかがでしょうか。
もう主観ですからね、監督の。
それな、そうなのよ、やばいよね、
うんうんうん、就業規則何条に違反してるってそういう話じゃないですよね。
そうそうそうだよね、まあ、例えば、ね、星野くんがタバコ吸ってたとかね、そういう完全にその甲子園に行けなくなる、そう、就業規則なんとかじゃないもん、ね、気に入らない、気に入らない、うん、まあまあ百歩譲として、うん、面白くないがやばくない、監督が面白くなるのがチームなのってもうマジ震えるよね。でもマジやべえよ、マジやべえ。
いや、そうですよね、
トキタキさんどうでしょうか。いやでも今もあるよ、結局部長が面白い、部長ではその取締役会が面白くないとなると、正しいデータ持ってきても
ありますね、
気に入らないってなるのよ。どうでしょう、富崎さんどうでしょうか。いちいち確認を取る。
あると思う。
いやでもだからこれからサラリーマン、サラリーマンだけじゃない、社会人になる人の、まあ、この国でもし生きていくためのポイント一つ、その上司が面白くないと思われたら、もうどんなに正しいデータだろうと、いい二塁打を打ってても NG です。NG というか、あの公開処刑されるというか、面白くない。だからまず私もね、これに気づけなかったね、面白くないと思われたら終わりっていう他、
いやそうです、
そうなんです、他の国は知りませんが、これありますよね、これね。いやーよ、このねセリフ、うん、どうですか、まやこっちゃんどうですか。
いやなんか、はい、今の会社じゃないんですけど僕新卒で、はいはい、ちっちゃい広告屋さんっていうか、はいはいはい、ま、駅の看板とか、
おーおーおーおー、
ワコーマっていう会社で働いてたんですけど、その時に、会社の方針とか、ま、ちっちゃい会社なんでワンマン社長
がいらっしゃるんですけど、はい、
だからま、監督ですよね。うん、で、監督が、うん、社長が、ま、商材2つあって、
はいはい、
その A をとにかくお前ら売ってこいっていうことを、うんうん、毎日言ってたんですけど、はいはいはい、僕と同時期に入った中途入社の、うん、ギャルママがいて、
ギャルママすげえ、いいな、おーお
ーその人は営業すごい上手くて、入ったばっかりやけどこう仕事をいっぱい取ってきたんです
よ、ね、
で、でも その仕事を取ってきたのが、うん、A じゃなくて B やった、
まさに星野くんやないか、
二塁打なんですけど、
はいはいはい、
お前
A 監督の指示じゃないんだ、
はいはいはいはい、そうそう、なんかそれでなんかね、ねちねち言われて、なんかなんていうか、会議室に困ってなくて、
ギャルママ、
つ、つ、
ギ
ギャルママ
可哀想。辛いシーンがありましたね。
やばいね。
いや、マジ可哀想でしたね。
いやー、そうそうそう、ちょっとギャルって言葉で安直に思いついたの。フワちゃん、今大人気のフワちゃんが、まあ、たびたびいろんな、あ、そう、クラブハウスにも前、フワちゃん降臨してた時があって、まあ、染み入ったんですけど、まあ、いい話ではないんだけど、あの、まあ、天真爛漫な、そのアメリカに留学してたキャラに見えてるけど、こう見えて、各番組に呼ばれた時にそれぞれ自分にそのプロデューサーとかディレクターが与えてくるポジションが各番組で違うから、ポジションごとに振る舞い変えてんだよ私って言われて、てれーってなったんですよ。
うん、
だまさにその監督、あ、そのあれか、そのワンマン社長が A を売ってこいと言われたら絶対 A を売る、それがフワちゃんですってれーん、
うん、
いやーそうだ、やっぱそのプロデューサーディレクターが面白い、まあ、本当の番組としてどうかではなく、プロデューサーがディレクターがこれが面白いの定義ですって言われた振る舞いをちゃんとしてんだよ私は。天真爛漫じゃねえよバーカみたいなこと言ってて、ちょっと私はあのお風呂に入りながらクラブハウス聞いたので正座しましたね、風呂場で。フワちゃんお疲れ様です、申し訳ありませんでしたみたいなことになったですよ。でもさ、そのギャルの人を泣かせるなんてひどい。じゃあさ、
いやひどかった
です。ワンマン社長は一応1対1で密室でやったんだ、ギャルとその怒るの。
いやなんか、うん、いや、その怒ったシーンは直接見てないんですけど、
でも泣いてるもんね。
いやでも、うん、
見えちゃってるやん。
そうそうそうそう、
まあでもさ、このさ、まさに星野くんもさ、はい、最後はさ、その監督にお前もう甲子園出さねえぞって言われて泣いちゃうよね、うんうんうん、泣いてるのをその仲間に見られてるので終わるんだよね、うんうんうん、エンディングがバッドエンドで。
そうですね、
そのギャルママちゃんも、うんうん、泣いてる会議室泣いてるのをまこちゃんが見ちゃったと。公開処刑と一緒じゃないか。
いや一緒ですよ。
ワンマン社長が指定してないものをいくら売っても泣くだけだぞっていうのをまこちゃんは見させられた。
そうなんですよ。
まさに星野くんやないか。やばいね。いや
商業無常でした。
この小説家の人ある意味天才なんだよね。だからマジ捉えてるの
そうですね、シーンを切り出して
ます。マジでもうげっそり、もう小学生が読むよりサラリーマンが読んだ方がもうげっそり感がやばいんだよね。すごい本なんだよ。そうそうそうそう、それでまあそうやってまずその俺が面白くなかったって言うじゃないですか。でさらにその監督の公開処刑がエスカレートして、ここからがねやべえ、マジでやばいんだけど、いいか諸君、野球はただ勝てばいいんじゃないぜ、特に学生野球は体を作ると同時に精神を鍛えるものだ、団体競技として共同の精神を育成するためのものだ、養成するためのものだ、自分勝手なわがままは許されない、犠牲の精神がわからない人間は社会へ出たって社会を益することはできやしないぞというね、やっちまったんですよ監督が。でそうそう、で、まあ、さっきからしつこいですけど、星野くんは星野くんなりに今そのルイに出てる子が足が遅い、
うんうん、
やばいぞと、だからバントしても失敗するかもしれないっていろいろ考えた上で打ったのに、その星野くんが星野くんなりに分析したことを自分勝手なわがままと決め続けたんだよね。やばい。これあの飛田球さん、どうですかね、人事部パワハラ研修とかでこういうのどうでしょうか。
うん、やっぱ相手の言い分を聞くっていうことと、あと多分この上司とこの部下だけで話をしててもなんかそのペナルティとかって決めないですよね、もう企業になってくると、
うん、
やっぱり第三者的な人が入って、事実はどうだったのかなっていうところを見ていく。
ああ、そっか、そのまさにそれを人事部さんがお手伝いすることもあるんですね、あまりに揉めた場合は。
あ、そうです、そうです。だから、懲戒審査会とか、そういう、いろんな人たちが集まる中で、これは客観的に見てどうだったのかなっていうところ。だから、その上司の一方的な判断、今回のケースだと、監督が自分で決めて、甲子園出さないぞって、一人だけで全部判断してるけど、まあ、企業になってくると、そこはある程度、 はいまあ、ちょっとワンマンの社長の会社だったらちょっとそれは聞かないと思うんですけど、ある程度ガバナンスが効いてる会社だとやっぱりそういうステップ踏んで、
はいはいはいはいはい、はい、
その本人に不利益になるペナルティがあるようなことに関してはステップ踏んで決めていくみたいなところが、
なるほどね、
出てくると思いますけどね。
まあ、結果としてその左遷されるにしても一応形の上ではそのなんとか懲罰協議会の上で部下の方が左遷になりますとか決めるとですね、うん、その、うん、星野くんが結局懲罰受ける側になったとしても一応会議はやるけど、これはもう監督はもう勝手に決めたんですね。それやで一回ね、その足の遅い山本くんがね、あの素直にちょっとフォローするんですよね。いやあのいやでも、うんうん、ね、星野くんが打ってくれたから良かったですけどねつって言うとマジで監督切れるみたいな。山本くん、その足遅いから、足遅い君、それは結果論だ、いくら結果が良かったと言っても統制を破ったやつ、事実には関わりがない、終わった。うわ、それでそっからさっき言ったただ勝てばいいんじゃないって急に話をすり替えるというね。
いや、う
ん、話すり替える系いるよね。
あ、
どうぞ、まあ、こちらどうぞどうぞ。思いの丈をお願いします。
会に出たってっていうところが結構飛躍してます
よね。そうなの。だってさっきのギャルママはさ、B を売ってきたからさ、一応売り上げは増えてんじゃん。その。なのに、なんで、え、B はめちゃくちゃ安かったのかな。
まあ、ね、まあ、まあ、その話をすると、あの、
はいはい、
A はこう一回打ったあたりの単価は安いんですけど、はいはい、こう継続
いけるしていただけるということで、トータルで考えると結構な額に、長く見れば、
そうそうそうそう、
あ、なるほど。まあそれで絶対 A だ。だから、だからまさにバトンと一緒だよね。手堅い方をそのワンマン社長は、
あ、そうそうそうそう、
手堅い方、その一発のホームランじゃなくていいから手堅いバトンしろって言ったのに、
バントね、バント、
あ、間違えた、
バント、バント、はい、
バトンちゃうちゃうわ、バント、バント、バントです、
バント。
なのに、あのギャルママがちょっと一発ホームラン打ってきたら切れるみたいな、いやマジ一緒じゃない、
そうそうそうそう、
星野くんの二塁打がワンマン社長の中で、うわー、やばい、ね、
行われてます、
それがやばい、そうなん、やばい。
やばい。
でですね、こっからもう監督は自分に酔い始めます、ね。まあ、だからもうそもそも勝たなくてもいいんです。もう、あの学生野球なんだから、その、犠牲の精神が持てれば、もう試合に勝たなくてもいいみたいなこと言い、ね、もう自分に酔い始めて、で、監督のさ、最後の方のパワーワード、星野くんの罪に対しては制裁を加えなければならない。僕は、星野くんの甲子園出場を禁じたいと思う。当分謹慎してもらいたい。このミスはね、することあるじゃないですか、部下が。それを罪と言って制裁する。これ人事部的にどうなんでしょうか、飛田球さん、どうなんでしょうか。
もうなんか一方的すぎて、もう。
はいはいはい、はい。
でもなんか、でもこういうケースって話が多分噛み合わないと思うんですよね。どんだけその星野くんがこういうシチュエーションでこういう風に言って言って、周りの部員が、いや星野くんは正しかったと思うって言ったところで、届かないと思うんですよね。
だもうむしろ同僚の部下が、いや結構星野くん良かったと思いますって言うと火ついちゃって、もう絶対星野がやったことは罪だみたいに。
うん、
エスカレートするのね、これは、うん、上司は、
うん、終わった
もだからもう懲罰だからもうその何ですか、何ですか、懲罰会議だっけ、え、懲罰だ、懲罰会議になっちゃうんだ。いやー、罪を制裁するとかやばでしょ、やばい。だからそのね、ギャルママさんも罪にされちゃったわけですよね、 A を売らなかったという罪。ざわ、いや本当恐ろしい話ですよね。うん、でここでもう、あ、まあ、さっき私があの先にもう言っちゃってきててあんまりパンチ効かなくなってますけど、監督が最後もう話をすり替えまくる。で僕らはこうだからね、多分だからその星野くんはピッチャーとしてはかなり、あのあれ、今度まこちゃんが落ちたぞ、まこちゃんが、まこちゃんを呼びながらの、よいしょ、もう一回呼びながらの。その僕らはそのこれから全国大会に行っても第一予選で負けるかもしれない でもそれはやむを得ないこととして諦めなければいけないと。あ、もしもし、皆さん聞こえてるかな。
聞こえてます。
あ、よかったよかった。今まこっちゃんが死んだけど、ちょっと話を続けるとして、だからそのエースがの星野くんがもう投げないと負けるかもしれないんだけど、もう補欠のピッチャーで行くぞって言い始めるということですね、
うん、
はい、どうなんでしょうか、これやけくそすぎませんか。
うん、なんかこのなんか なんですか、全体的に責任取る感じ。
あー、もう勝ち負けじゃねえぞみたいになってくるのか。
そうそう、なんかよくありません、なんかその学校とかで何か不祥事が起きた時に、
はいはいはいはいはいはい、
じゃなくてやっぱもう部として学校として出場しませんみたいなのとかって
、あー、あるあるあるよね。だからその薬物やっちゃったりすると全員がやってたわけじゃないんだけど、もうまるっと出ませんみたいな。
そう、そしたらもうますますその人責任感じますよね。いや、もちろ
ん
自分がやったこと以上のペナルティをこう、ますよね。
すごい、だからもうお前のせいで全員ボロボロだぜみたいな、もうさらに十字架に十字架を重ねるみたいな。
それで中学生に背負わせるっていう、
本当だよね。やばいよね。だってね、なんか区役所とかのさ、大人になってからでも自殺するじゃん、こういうことがあるとさ、中学生にやらせるっていうのはやばだね、やば。終わりましたよ。終わりました。ちょっと今まこちゃんはいないんですけど、一旦じゃあ今日はこんな感じで終わらせていただきたいかなと思っています。すいません、なかなか3人で集まるの難しいのかな。はい、です。じゃあ飛びたきさんと最後までちょっとお付き合いいただきまして、はい、では皆さんもですね、星野くんの二塁打読んでみてください。ちょっと体調が悪い時に読むとさらにガーってなると思うんですけど、まあ、眠い時とかに読むと逆に眠気が覚めますよね、読んでると。なんかね、血圧がブワって上がるので、むしろ眠い時に行くみたいな感じで行ければなと思っております。じゃあ一旦ここで切ってですね、もう一回今3人呼んでエンディングを撮りたいと思います。一旦じゃあここで切らせていただきます。また今呼びますね、富田球さん、はい、すいません。はい、ことでですね、二塁打やべえみたいな感じになってるんですけど、まこっちゃんさん、最後なんか締めの言葉があったら、あ、というか、あ、そうだそうだ、だから、最後その監督が切れまくって、はい、もうその、星野くんというエースを失って、補欠のピッチャーで全国大会行ったら、うんうん、もう第一試合で負けるかもしれないけど、もうしょうがねえんだ、もうそういうもんなんだからみたいに切れて、ありえないよね、そのね、そのサラリーマンとして、その企業としてその市場で負けるかもしれないけど、その言うことを聞かなかったやつを制裁するためにはもう負けてもいいっていう、これはまこっちゃんどうですか。でこんな監督いましたか。あ、でもまこっちゃんが習ってた監督もこんな感じだった、切れる。
あ、うーん、いや、まあ切れてましたけど、いや、まあ、まあここまでひどくはなかったとは思うんですけど、そうですね。
ねえ、はい、じゃあ、ねえ、だからじゃあ星野、二塁だったからよかったけど次から気をつけろよとか言って、じゃあ全国大会はもう一回切り替えて、星野と一緒に頑張ろう、ウェイで終わらせればいいところ
ね。そっちの方がスッキリしますよね。
ねえ、やばいよね、監督なんかあったのかなって思っちゃうよね。あ、
ねえ、
というね、はい、恐ろしいけども、やっぱそのまこっちゃんが数年前にいたワンマンの会社さんでも まだ星野くんの二塁打は続いていますし、
続いてます、はい、
日本の中で小さい組織の、小さくなくてもいろいろあるんですよ、うんうんうん、今みんな星野くんの二塁打状態がまだまだ日本にいっぱいありますので、うん、皆さんからの星野くんの二塁打情報のお便りをお待ちしておりますという感じでございます。はい、ではですね、ここからちょっとですね、 はい、皆さんだから、あ、そうそう、だから青空文庫的なので読めますんで、本当5分とかで、はい、皆さんぜひ読んでください。ではここからちょっとお便りコーナーに行きたいなと思っています。はい。ですね、ツイッターでエッセイさんという方がお便りをくださいました。これ違う回の感想をいただいたんですけど、ハニワと土偶、何が違うのか、前から疑問に思っておりましたが、実は全然時代が違うんですね。縄文時代ってくっそ長いんですね。こういうアカデミックな話を聞けて面白かったですっていうのを教えてくださいました。これはですね、19回目の放送で、考古学の本を作ってる編集者さんとトークした、最近土偶ってなんか女性の人形説あったんですけど、最近その男性器にチンコがついてる道具も見つかったとかいう話をしてる回なんですけれども、はい、埴輪はすごい古墳時代でもう7世紀とか、まあ古代が好きな人にとってはもう最近、まあ昨日のような感じのことで、道具の縄文時代本当1万年前とかめちゃくちゃ古いんで、皆さんその辺ぜひ聞いていただければなと思います。はい、ではですね、今日はここでエンディングに行きたいと思うんですけど、なんかまこちゃんさん、なんかお知らせ事などありましたらぜひぜひ。はい、
はい、私踊るディスコ室町というファンクバンドやってるんですけども、2月に配信でアルバムをリリースしましたので、
すごい、
はい、Spotify とか Apple Music でもしこれを聞かれてる方はそのまま、はい、これ終わった後に聞いていただければと思います。
おお、もうすぐ行けということですね。そう、Spotify だとそのまま行けます。まあ Apple もそうか、Podcast からも行ける。
はい、
じゃあ2021年2月に発売されましたその、ものをぜひ皆さん聞いていただければと思います。
お願いします。
飛田清さんからも何かありますか、お知らせは。
あ、私は大丈夫です。
大丈夫ですか。時事的なお知らせは今はないということですね。
大丈夫です。はい。
はい、で、じゃあ、急凍流茶道も告知させていただければと思うんですけど、まあ、最近そのクラブハウス、流行りのクラブハウスを始めまして、ものすごい勢いでいろいろやっております。はい。で、今、急凍流茶道の歴史バーというのを不定期でやっておりまして、ちょっと前は、平成の歴史を、もう、まあ、戦国時代だけじゃなくてトークして、うんうん、福知山線の事故の商業無常についてみんなで学んだりとかしてたんで、まず急凍流って急凍室の急凍に流派の流れるで検索してもらうとクラブハウスで出てくると思うんで、よかったら皆さんも遊びに来てください。はい、という感じです。はい、で、今日の番組の感想、もうほんと星野くんへの応援のファンレターもお待ちしたいと思ってるんですけども、募集しております。まあ、ツイッターやってらっしゃる方は、ハッシュタグ、オフィス諸行無常と書いていただけたらと思っています。引用リツイートとかも全然嬉しいです。で、あと、メールでも受け付けておりまして、オフィス諸行無常@gmail.com、オフィスは英語、小文字で OFFICE で、諸行無常は頭文字で SGMJ になっております。はい。では今日はここまでとさせていただきます。お二人いろいろ接続がうまくいかなかったりしたんですけど、
はい、
いやごめんなさい、私も初めて3人でやって、でも3人でやるのがすごい良かったなと思ってますんで、またこれに懲りずにまた絡んでいただけたら嬉しいです。
ぜひお願いします。
はい、お願いします。まあ、じゃあ急凍流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化ラジオ、オフィス諸行無常でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。